田中貴金属グループの貴金属目グループ。今日、自動車の部品やスマートフォンの素材として使われている貴金属が、いつか金の地金になったり、さらに将来、指輪やネックレスなどの貴金属ジュエリーになったりする。私たちの仕事は、貴金属をいろんな形に変えながら、誰かの夢や喜びを未来へと何度でも再生すること。地球を続くにする貴金属。田中貴金属グループ。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は826回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、1月21日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭とメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月21日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。この週末、関東地方平野部でも雪になるのではとの予報でしたが、雨のままというところが多いようです。それでも冷たい雨ですね。土曜日から降っています。結構ね、雨の量もいってると思いますが。
そうですね、
靴が濡れますとそのまましばらく足が冷たいままですね。本当に気温が下がれば大雪になってただろうなという雨冷え方です。明日22日月曜日、関東地方朝晩は晴れるものの、日中は雲の多い天気です。東京の予想最高気温は13度と少し上がる見込みです。週間天気予報を見ましても、今週は今日雨マークがついているだけ、月曜日から土曜日まで晴れマークが出ています。いや、本当雪にならなくてよかったなというところですね。
そうですね。
さて、それから水曜日に芥川賞と直木賞の発表がありました。皆さんは本は読みますか。どうでしょうね。結構ワイドショーなどでもよく報じられますので、芥川賞、直木賞などは注目されるという方が多いかもしれませんね。年に2回発表されるんですが、今回で170回、戦争の前から続いている文学賞ですけれども、2月と8月に表彰式があるんで、それぞれ1ヶ月前に発表があるのかな。なので今回は2月分の発表が1月水曜日にあったということですよね。なんで2月と8月に表彰式があるか知ってますか。噂ですけどね、私もちょっと確認はしていませんけど、文藝春秋社が、まあ、主催ではないんですけども、まあ、ほぼ主催っていうことだと思いますよね。文藝春秋社が出資している文芸団体が決めますんでね。菊池寛さんが作ったんでしょうね、きっとね。そうですよね、2月と8月に表彰式があるんですよ。なんとなくわかりますか。噂ですけどね。本が一番売れない時期だからだからこういうちょっとやっぱりこうあれですよね、菊池寛さんという方はものすごいこう商売に才覚がある方だって話を聞きますでしょう。だからやっぱりこう2月と8月やっぱり本が売れないというんで、やっぱりこういう賞とかの発表をここにぶつけて、そしてこうみんなのね、こう
起爆剤にして
購買欲をかきたてるんだっていう。
そうでした。
噂ね。俺も菊池寛さんに話直接聞いてないから分かんないし、そうでね、中途半端にそういうこと言うと文学賞の権威が落ちちゃうからさ、あんまりこういうこと言っちゃいけないのかもしれないけれど、噂で聞いた。噂の段階の情報話してる俺もどうかと思うけど許してください。ね、
でもね、どうせ年に二度するならね。
そうそう、
そういう時期がいいと思います
よね。そういうことですよね。芥川賞は新人作家の人対象、 直木賞はキャリアのある作家の単行本、はい、エンターメント作品大衆部門に贈られる賞ということですよね。で今回その直木賞を受賞した一人、共食いという本を書いた川崎明子さんという方ですけれども、日曜天国をずっと聞いているという方はもしかすると思い当たっているかもしれませんね。去年の2月11時台のゲストコーナーに川崎さんはこのスタジオにいらしてくれた方なんですよね。
そうでした。
酪農家に生まれて羊飼いになったという話をね、してくださいました。覚えてますかね。主にね羊の話なんかを聞きましたけど。
そうでした。
中澤さん何か覚えてます？
羊が思った以上に草食系じゃないっていう。
わかります。私もそこですね、印象はね。
そこが忘れられないですね。
草食動物でありながらかなりの肉食だっておっしゃってました、
ね、そうでした。
ユーモアたっぷりにね、やはり作家さんなんでお話ししてくださいました。羊のオスがね、あまり知られていないんですが、まあ、大体見る羊はメスらしいじゃないですか。なのであんまり私たちは普段羊のオスってのを目にすることがないそうなんですけども、羊のオスがあまり知られていないが生殖能力が哺乳類の中でもず抜けているっていうね。全然めいめい泣かないってね話でしたよね、なんかね。冗談じゃないって言ってましたね。
本当に驚きましたね。
そうですよね。あの羊の群れを作ってるのがね、わずか数頭のオスだって話ですもんね。だからね、話が横道にそれましたが、その川崎明子さんが直木賞を受賞なさったということで嬉しいですね。私もニュース見ててあって声が出てしまいました、ね、受賞作ともぐい、ひらがなでともぐいと書きますけれども、熊と死闘を繰り広げる明治の漁師ですかを描いたということで、選考委員の先生方からは令和の熊文学だという評が出たということですよね。もう漁師ではなくて出てくる熊の描写や筆致が素晴らしくて、もう主人公は熊なんだということから出た賛辞なんだと思いますけれどもね。令和の熊文学って大正にも熊文学があったのかなとか、なんかねいろいろ考えてしまいましたけれどもね。かつてあったのかなみたいな、熊文学ってみたいな気持ちになりました。違うのかな、わかんない。 あるの、
吉村明さんとか、なんか何ですか、三毛別の熊、
はいはいはい、
お話とか結構熊の本は私好きです。
あ、熊文学ってもうあるのかな。
わかんない、そう呼ぶというのは初めて知りましたけれども、人と熊との関わりって結構ドラマだなと思って。
そうだよね、よくね、もう本当に命と命のやり取りみたいな、もう伝説級の赤毛の熊が出てきてみたいなことでしょ、
うわっと小屋を壊したとかね、
そうなんだ、熊文学ってかつてあったんだ。ごめん、俺てっきりなんか造語なのかなと思ったんだけど。わかんない、これからあの川崎明子さんに電話するんだけどさ、受賞した本人にそんななんか物質的な質問していいの、ちょっと事前に私たちで結果出してから電話した方がいいんじゃないの。
聞いてみましょうよ。
聞けないでしょうよ。受賞した人になんでこのものも知らないでよく電話してきたなって思われるじゃない。どうしたらいいんだよ。令和の熊文学って昭和の熊文学もあるのかな。あるんだ、あるのかな、
平成はなさそうですね。
ちょっと誰か今ネットで調べてよ。恥ずかしいよ。でも令和っていうことはあれか、あるのか、
熊嵐とかいう本があったな、あれは昭和なのかな、
いや分かるよ、あのかつてその、熊が題材になった作品があるのは分かるけれど、それは熊文学って呼ばれた
かな。そうですね、本当そこですかね。
そっか、分かった、
ちょっと自信ないね。
そうですね、ちょっとじゃあ川崎さんにちょっとねゲストで出ていただいた縁でということで、ズーズーシーとは思いつつ電話をしてみたいと思います。なんか関われて嬉しいよね。
そうですね。
関わってないんだけどさ、関わってないんだけど、なんか
勝手に誇らしい、
ね、勝手に一度会っただけなんだけど、やっぱりなんかこう一度話したことがある方が 受賞されるっていうのはなんかいいね。あ、かかった。
はい、もしもし。
あ、川崎さんですか。
あ、はい、そうです、川崎です。
おはようございます。 TBS ラジオの安住紳一郎です。ご無沙汰しています。
あ、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。
いや、お忙しいところすみません。勝手に押しかけて電話をしてしまいました。
いえいえ、
この度は直木賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
数日ずいぶんと大変になってるんじゃないですか。いかがですか。
あ、そうですね、あのいろいろな方からお祝いの言葉いただいて、なんかこう、あ、うん、こうずっと電話とかでもこう相手に見えないのに頭下げながら話してる感じです。
すいません、一度番組来ていただいた縁があるんで、なんかもう他人とは思えず受賞のニュースを見て一人でお喜びしてました。
ありがとうございます。
で、あの読みたいと思って東京の本屋金曜日行ったらもう売り切れでしたよ。もう評判になってるみたいですね。
そうなんですか。多分あの重版か何かで、あのちょっと待っていただければ多分お手元に届くかと思います。
ねえ、重版かかりますよね、当然ね。
多分、はい、
はい、ねえ、もう今は北海道戻られたんですか。
あ、はい、トカチの自宅に戻りました。
そうですか。2度目のノミネートでもう数々文学賞もお取りになっている中で順当に、ね、評価されただけっていう声も多くて、審査員の先生方も満場一致だというふうに、ね、記事見ましたけれども。
いえ、でもちょっとあのやっぱり待たせていただいている間はかなり緊張が続きました。
ねえ、なんかあれですよね、出版社の方々、編集者の人と何かホテルの待合室みたいなところでずっと電話待つんですよね。
そうですね、よく待ち会というふうに言われるやつなんですけれども、
待ち会、
今回の私の場合は新潮社さんの施設の中で、ある和室の中でみんなでこうボードゲームをしながら、なるべく頭の中にその今待ってるんだという意識を追い出しながらゲームに没頭してました。
へえ、
なんかボードゲームやるのがあれなんですか、伝統みたいになってるんですか。
そうなんでしょうかね、やっぱり適度にこうその何でしょうね、ワイワイや、みんなで複数人数でワイワイやれて、しかもなんていうか、あまりこうお互いに恨みを残さないタイプのもの。
なんか直木賞を受賞された牧目さんもなんかUNOやってたってなんか記事出てましたよ。
なんか偶然そうだったみたいですね。
ね、なんかその記事2つ読んだんで、なんかあ、待ち会っていうのはなんか編集者と一緒にゲームをする伝統でもあるのかななんて。
やっぱりこう黙って待ってると緊張しますからね。
そうですよね。で、今回の川崎さんの共食いですけど、
はい、
熊の出没が随分今年ニュースになってタイムリーな話だなっていうふうに思ってたんですけど、随分デビュー前に書いた短編がすでにあったそうですね。
そうですね、はい、あの十数年前に小説をこう30歳手前で書こうと思った時に一番最初に書いた短編が元になってます。
はい、そして新しく書き直して、するとまた世の中で少し熊出没のニュースとかたくさん出てきたんで、タイムリーだなって感じ、ご自身でも感じてませんでした。
そうですね、まあ、偶然っていうのは重なるものだなというふうには思ってましたね。ただそのもともとの、その、まあ、今回の作品の舞台もそうですけど、明治時代とか、もちろんそれ以前からも北海道熊はいますしね。で、あの人間の生活となかなか折り合いがつかないっていうトラブルは、まあ、昔からあったことなので、それが今年、まあ、去年の秋は随分いろんなところでひどいのが出てしまったなという印象です。
実際に川崎さんが育った別会長ももう本当よく熊のニュースありますもんね。
しょっちゅうあの道の脇に熊出没注意で、あれ結局あの目撃現場なんですよね。あの看板が立ってますから。
そうですよね。それこそ OSO18 もね、別会のあたりですもんね。
そうですね、ちょっとまあ、私の実家からは離れてはいたんですけれども、やっぱり、ま、うちの実家も酪農やってますので、
はい、
もし近くに出てたら嫌だったなとは思います。
川崎さんはそしてご実家が酪農で、さらには学校卒業して羊飼いになったりで、動物がテーマになるそういうご本が多いですけれども、やっぱりお好きなんですか。
はい、そうですね、やっぱりあの自分の血肉に根ざしてる感じは一番動物を飼いたりするのが、しっくりくるかなというふうに思います。
ですね。 あと会見で牛の T シャツ着てましたよね。あれ記者から突っ込まれませんでしたよね。あれ先生突っ込まれ待ちですよね。
突っ込まれ待ちだったんですけど、誰も何も言ってくんなくて、
ね、なんで突っ込んでくんないんだと、私もね、誰か突っ込めようと思って変な T シャツ着てるじゃんと思って。
いや可愛いんですよ、よく見ると可愛いんですよ。
あとなんかピアスもなんか牛ピアスしてたって、なんか、
あ、そうなんですよ、あの十勝の道の駅で見つけて、あ、これいいなと思って買った牛のあの辞表の、あの牛に みんなにつける黄色いタグのピアスをつけてたんですが、
あの認識表の、
認識表の、それも突っ込まれなくて。
ねえ、2つもね、突っ込みどころ用意してたのにと思って。今は川崎明子さんはもう酪農羊飼いはやめて、もう分泌業専念してるっていうことですよね。
そうですね、体力とか時間の問題あるので、今は文章の方を、はい、磨いていきたいなと思ってやってます。
そうですか。だから一時期は本当に酪農をやりながら、そして空いた時間でパソコン向かって原稿書いてたってことですよね。
そうですね、いつも眠くてね。
ねえ、いやもうこれまでもね十分活躍されてましたけど、直木賞受賞っていう一つの何か区切りっていうんですか、一つのやはりこう大きな結果が出たということは、周りの方喜んでくださっていますか、いかがですか。
あ、そうですね、あの私自身はまだ実感というのはじわじわ出てきている段階ですけども、はい、とにかく周りの友人知人親戚とかが皆さん喜んでくれたので、はい、本当に良かったなと、本当にいろん、それこそ本当にいろんな方のおかげで、去年あの TBS さんのそちらのラジオ番組に出させていただいたのも、すごくいろんな刺激になったので、はい、本当にありがたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。2月に授賞式っていうんですか、あるんですよね。
はい、はい、あります。
ぜひ何か爪痕残してください。
いきなりハードルが高い。
そうですよね。
そうですね、考えておきます。
そうですよね、何がいいでしょうね、なんて言って。
何でしょうね。
今朝は十勝かなり冷え込んでるんじゃないですか、いかがですか。
そうですね、マイナス16か17度ぐらいになりました。
ああ、そうですか。猫ちゃんたちによろしくお伝えください。
ありがとうございます。今こたつで寝てます。
朝から川崎さんありがとうございました。すいません、押しかけて電話してしまいました。
あ、いえいえ、どうもありがとうございます。
またぜひスタジオの方に来て本の話聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、失礼いたします。ごめんくださいませ。
失礼いたします。
ありがとうございます。
いや、川崎さんお元気でしたね。
そうですね、よかった、お声聞けて。
令和の熊文学やっぱり聞けなかったわ。
そうでしたね。、うん、
聞くべきだったな、失敗した。忘れてた。あの来ていただいた時もすごいね、あのユニークで、あの優しい方で柔らかい方で、
そうです、淡々とね、面白いこといつもおっしゃって、ね、
おっしゃって、
はい、
で空気が温まった時に令和の熊文学聞こうと思ったんだけど、温まったら忘れちゃった。聞きゃよかったね、え、誰も聞いてないもんね、きっとね。
そうですね、
あ、失敗した。そうね、
う
ん、誰か聞いてくんねえかな。でもなんか本当に嬉しいですよね。
そうですね、
ともぐいですけれども、新潮社から1925円で発売ということです。そして川崎さんは馬の話とか、それから犬の話、キツネの話とかね、動物のさまざまな本を書いていらっしゃいますので、もし興味のある方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それでは今日のメッセージテーマこちらです。忘れられない言葉、女性の方、うさいさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の忘れられない言葉は、高校生の時に担任の先生に言われた、お前は笑顔だけで40までは生きていけるです。ちょっと今の社会だと少しあれなのかな、問題発言になるかな、こういうルッキズム的なこと、どうなのかな、分かんないけれど、まあ、当時だからね。うん、先生に注意されてもいつもヘラヘラしていたので、そう言われた言葉なのですが、それ以来私は 笑顔に自信を持ってきました、ね、その後就職先や付き合ってきた彼からも笑顔がいい、笑顔がいいねと褒められることが多かったです。しかし昨年とうとう40を迎えました。40歳という数字は先生もそんなに深い意味はなく言った数字だと思いますが、もうニコニコしていれば許される年ではなくなったのだ。かつて私に自信を与えてくれていた言葉が今は私を追い詰める言葉になってきました。華麗にエイジングできるように頑張ります。
面白い、ね、呪縛になっちゃって。
そうね、これまではそうそう私ほら笑ってるとみんなに許されるからっていう感じでやってきたんだけど、うんうん、今日から通じないんです。
くっきり
今日から通じないんです。
どうしよう、
これはね。
そうですね、おろおろしますね。
おろおろするね。確かに呪縛になるね。本当そう、オールマイティのパスがあってね、自分にはこれがあるから大丈夫、今日で期限が切れました。ね、人生帳尻合わせ、大丈夫大丈夫ですよ、
大丈夫ですよ、
40までやってこれた人は50までいけますよ。なんつって
ずっといけると思う、
ずっといけると思う。上尾市のアコシンさん、女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私には結婚して28年の神経質な夫がいます。そんな夫の忘れられない言葉があります。夫、私、息子の3人でステーキ店に行った時、私はヒレステーキをレアで、息子はサーロインをレアでと頼みました、はい、最後に夫はヒレステーキをミディアムレアのミディアム寄りでと頼みました。オーダーを取ってくださった店員さんはそれをそのまんま復唱して戻っていきました。その状況が面白かったので私は今頃厨房ざわついてるよ、息子は恵方巻きの東北東みたいな刻みだねとからかってみたのですが、夫は平然とミディアムレアのミディアム寄りに焼かれたステーキを食べて帰りました。いいね、神経質なご主人、忘れられない言葉、ミディアムレアのミディアムより。
めんどくさくていいですね。
そうね、
いいですね、うん、
ミディアムレアのミディアムよりってミディアムでいいんじゃない。
いいよね、
そうだよね、
かなり寄ってもね、
ミディアムレアでレアの方に寄ってるのを戻してるんでしょ、
う
ん、
そう
だよね、
だけどミディアムよりはもうちょっと火通さない方がいいわけでしょ。
なので、うん、ミディアムとミディアムレアの間ってことでね、
そうですね、
そういうことよね、うん、確かに、うん、まあまあ気持ちわかるけれど、うん、そうね、確かに、仲いいのかな。
大丈夫じゃないですか、
う
ん、
そう ね,
ね、また息子さんがユーモアある、
うん、ユーモアあるかね、恵方巻きの東北東みたい
な、ね、うん、東寄りの東北東みたいな、
そうだよね。でもなんかこう頼むときにちょっとね、こうなんか、うん、ちょっと水割り薄めで、あ、そんなに薄くなくていいですみたいな、うるさいみたいな、
あるそういう時ある、
自分で作れみたいなさ、あるよね、あるね、うんうん、そんなに濃くしたらダメみたいな、でももうちょっとね、
欲しい
欲しいみたいな、うん、あるね、
あるすごく、
うん、水割り薄めで、あ、でもうん、あ、それぐらい、うんみたいな、なんだっていう、なんだっていうね、うん、成田市の彩り夢子さん、28歳女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私に初めての彼氏ができたのは小学校6年生の頃でした、うん、早い、早熟、片思いしていた彼と両思いになり一瞬気持ちは高まりましたが、何をするわけでもない小学生の交際は全く味気のないものでした、うん、少女漫画に出てくるような恋人同士に憧れていた私は当時の変わり映えしない関係に不満を感じその気持ちを彼に伝えてみました。なかなか、うん、早熟だね、
行動力ある、
うん、すると彼から俺あっさり派なんだけどこってりしたいのっていう言葉が返ってきました。小学生面白いね、俺はあっさり派なんだけどこってりしたいのという言葉が返ってきました。子供ながらこってりというのが濃厚な感じがして恥ずかしかったことと、あっさりとこってりってラーメンみたいじゃないと余計なことを考えてしまい、私の忘れられない言葉になりました。その彼との恋はあっさりした塩ラーメンのような関係のまま終わってしまいましたが、大人になってから恋人と恋人らしい時間を過ごしているとき、いつも この関係こってりだわと思い出してしまうほど私の記憶に染みついています。
はぁ、今こってりだな、
うん、今こってりしてるなぁなんていう風に、かぁ、やっぱりね、影響されてるのね。
そうですね、
うん、面白いね。
すごい面白い、
うん、面白い、面白いけどなんか読んでて途中で嫌になっちゃった。面白いね、うん、いい、すごくいいね、うん、すごくいい、
本当、メールテーマにぴったりで、
ぴったりね、忘れられない言葉。天気ぐずついてますけど、このあと昼過ぎには回復するという予報になっています。かなりね、冷たい雨降っています。雨当たらないようにしていただきたいと思います。川崎市のナッシーさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミディアムレアのミディアム寄りで思い出しました、
はい、
さっきありました ね、
ね
え、私には15年来の親友がいます。20代の時は会えば恋バナで盛り上がっていました。そんな彼女に彼ができました。あんまりタイプではなかったが、猛烈アタックでお付き合いすることになったそうです。ただ数週間後、やっぱりアリ寄りのナシだった。付き合うならナシ寄りのアリねとボソッと言いました。この言葉は理想が高かった私にズンと響きました。その後ちょっとケチだけどアリな人と結婚しました。アリでよかったです。最近の若い人の言葉、
そうですね、そうですね、
アリ寄りのアリとか、
うん、
なし寄りのありとか、ね、ありよりのなしとか、
ありよりのなしが一番近い表現ですかね。
そうね、ありかなしかなんだけど、ありの方なんだけどギリギリなしだったっていう。
そうね、見えたけどやっぱちょっとダメだったみたい
な。ありよりのなし、なし寄りのあり、結婚相手に選ぶならなし寄りのありがいいっていうことでしょ。要はなんか、うん、微妙だけどありだったなみたいな。
そうですよね、
まあ、でも結果論だよねそれね。
難しいよね、
難しいよね、そうなんだ、ありよりのありね。ありよりハベリイマソカリ、ありよりアリアナグランデ、うん、ねえ、なんかパスタあったよね、
アリオオーリオ、
アリオオーリオ、アリオリのアリオオーリオ、あのね、
オイル系のやつ、
ね、蝶々型のパスタだよね、違ったかな、あ、違うか、うん、オイルで、
オイルでやる、うんうん、あ、ニンニクみたいなこと、
ニンニクのね、アンチョビみたいなことかな。アリオオリオね。そうそうそうそう、あいえおいえ、アリオオリオ、アリオリのなし。消えてしまいたい、本当に。私はね、こんなことを言うために東京に出てきたんじゃないんだよ。仙台市のとろろ小鉢さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の忘れられない一言は、子供の頃母に言われた、子供はサービス業だという一言です。いいね、
すごい、
あんまり聞かないね、
すごいぞ、
うん、当時の私は思春期に差し掛かり、それまでは母の仕事の手を止めさせてまで話していた、その日にあったことの報告がだんだん億劫になってきていました、はい、そうね、ちょっとね、そうだよね、あんまりお母さんに話しかけられるのが嫌になる頃はありますよね、うん、夕飯を囲みながら母が毎日、今日学校で何があった、楽しかったのなどと聞いていることがとても鬱陶しく感じ、何もなかった、別に別になどと売れっ子女優のような返事をすることもしばしば、
はい、
ちょっと俺売れっ子女優を勘違いしてるけど、うん、その度母は何もないなんて日はないでしょうと少し寂しそうにしていました、
はい、
その日もいつものようにその日の出来事を聞かれ、適当な返事をしたのだと思います。しかしさすがに母も業を煮やしたのか、あんたね、毎日せっかく学校に行っているんだから、母さんに報告する内容の一つくらい仕入れてきなさいよと言い放ちました、
はい、
さらに続けて、お父さんは会社で働いてお金を稼いでくる、お母さんは家で掃除をしたりご飯を作ったりする、じゃああんたは何をするの、家族のために何ができる、エンタメの提供でしょう。子供だからって何もしなくていいわけじゃない、子供はサービス業として夕飯の時に話題の一つくらい提供しなさいね、と叱りつけられました。 その時の私はなるほどと深く納得し、それ以降家庭内のエンタメ担当としてネタの収集のためのアンテナを張り、それでも目ぼしいネタがなかった日は大したことがない事柄でも心象膨大にとにかく夕食の場が盛り上がるように工夫して話をすることを進学で家を出るまで心がけて生活をしました。その後リーマンショック後の就職氷河期時代に直面した際や、なんとか会社に滑り込み営業として客先を回る際など、母に鍛えられたとりあえずその場を盛り上げるための話題を振る力は意外と多くの場面で活用されています。
あ、
そう、なかなかね、お母さんからの、ね、うん、
そう、理路整然とね、
そうね、
はい、諭されて、いいですね、
うん、
そうなんですよ、
みんなさまざまなね、能力を家族で出し合って生活してるんだから、じゃああなたは何を提供できるの？エンタメでしょう、うん、父母喜ばせなさいっていうことだよね。
そうですね、うん、そう、それで頑張れるんだからね、お父さんお母さんもね、
そうそうそうね、うん、
リ
ズムで言われると納得するかもしれないね、
なんか
ね、お父さんお母さんともっといっぱい話してよっていうと、なんかね、ちょっとね、えっていう、そういう気持ちになるかもしれないけれど、
そうですね、う
ん、あんた家のエンタメ担当なんだからもうちょっと盛り上げてちょうだいっていう
責任感が生まれ
てね、責任感があってね、うん、ネタがねえなーって今日はなんつって、前話した話でいいですかなんつって
そうです、
なんつって茨城県の稲さんからお便りいただいています。忘れられない言葉、それは先週亡くなった父が残した言葉です。父は数年前から認知症を患い、一緒に住んでいる母や姉家族のこともだんだんと分からなくなっていきました。月に一度程度会いに行く私のことももちろん分からず、でもいつも穏やかに対応してくれていました。ある日のこと、その日も実家の庭で父と私の2人で過ごしていると、父が私を見て、あんたは誰？と聞いてきました。私は一瞬何を答えるのが正しいのかを考えました。認知症の父を混乱させたくなかったからです、はい、考えた末、嘘はつきたくないので娘だよと答えました。すると父はじっと数秒間私を見つめた後、ごめん、わからない、でもあんたが娘なら嬉しいなと言いました。私は、私が覚えてるから大丈夫、私が忘れないからと答えました。それから数ヶ月後の先週、父が亡くなりました。日に日に悲しさは増しますが、父が残してくれたあんたが娘なら嬉しいという言葉のおかげで前を向くことができそうです。最後にもう一つ、認知症の父が母を探していたので母を連れて行くと、こんなおばあさんじゃないと怒っていました。愛を感じました。こちらも忘れられない言葉です、ね、先週亡くなったということですね、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
1月21日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、コーヒーは好きですか？ブルーマウンテン、モカ、トラジャ、マンデリン、コナ、ジャワコーヒー、こんなにあったら決まらんじゃろ。お聞きの放送は TBS ラジオ905-954。
さて、来週1月28日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはちょっとズルしちゃったこと。ゲストは森三中の黒沢和子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ねえ、あれ食べた？
あれって何よ。
美味しくて健康にいいってテレビでやってた。
すりごまとアーモンドのやつ？
そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。
グラッツェアーモンドすりごま。
それな。
違います。新生クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。
おばあちゃん、これ飲んでみて。
ありがとね。美味しいわ。これはきな粉を入れた牛乳かね。
正解。
そしてごまパウダーの香ばしさ、黒糖と麦芽糖の優しい甘さ、もしやとろけるきな粉を入れたのかね。
おばあちゃんすごい。
老若男女に人気、新生とろけるきな粉。